風土君がえらい上手に命令口調でですね、お前がユダヤ人のおらのかっていうものですから、つい私はこう見ながらですね、それはあなたが言っていることですって言いました。まさか青春館の初めになんかつかみがあるとは思いませんでしたけど、いいつかみでした。受難の手術は聖なる1週間、その中のさらに聖なる3日間を先取りし、平日の参加が難しい人のために十字架による救いの技を思い起こす大切な日曜日です。この日曜日だけでこのミサに預かる人にも聖なる1週間が体験できるように教会は配慮しています。この後聖なる3日間に参加する人にとっては、受難の手術に参加することで直前の心の準備に充てることにもなります。旅立教会の今年の年間テーマは、ここにイエス様のところに連れて行きましょうです。今日のこのイエス様の命をかけた場面に私たちが連れて来られたら、私たちは最後までとどまることができるでしょうか。怖くてイエス様のもとにとどまれないかもしれません。キリレ人の指紋のように通りかかっただけで十字架を担がされるかもしれないと、そうなるとますますイエス様のそば近くにというのはおとぎ話かもしれません。朗読の中に弟子たちが見えませんが、どこに行ったのでしょうか。受難の手術に選ばれているマタイによるこの福音、この朗読では弟子たちは姿を現しません。聖金曜日のヨハネによるイエス・キリストの受難では、十字架のもとに母マリアと愛する弟子とが立っていました。弟子たちは一体どこへ行ったのでしょうか。弟子たちが見当たらないのは、福音記者が弟子たちをあえて登場させていないのでしょう。弟子たちでさえも怖くてイエスのそばにとどまることができなかった、それを伝える、一つの方法として姿が見えない。そうだとしたら、イエス様の悲しさはどれほどでしょうか。悲しんでくれる人さえ見当たらない中で、イエスはご自分の命を捧げるのです。私たちがいよいよこの世を去らなければいけないっていう時に、最後に見ておきたい人が誰もいないと、そうなったらどう感じるでしょうか。しかし、わずかの希望はあります。この朗読からは見えませんが、本当にこの人は神の子だったと百人隊長が言った、その直後のこの福音には、このように書かれているんです。またそこでは、大勢の婦人たちが遠くから見守っていた。この婦人たちはガリラヤからイエスに従ってきて世話をしていた人々である。その中にはマグダラのマリア、ヤコブとヨセフの母マリア、ゼベダイの子らの母がいた。こう今日は朗読に拾ってませんが、こうあるんですね。ただそれでも彼女たちは遠くから見守っていました。これは日の子を浴びないためです。自分が可愛いからです。私たちも同じなんです。怖くて遠巻きにしか眺めることができないでいます。ここにイエス様のところに連れて行きましょう。 こういう年間テーマからすると、私たちは遥かに遠い場所に行きましょうどころか遠慮しますと言って、まあ、そういう弱さを私たちは抱えているのです。それでも私たちはこの1週間が与えられました聖なる3日間に参加できる方々もいらっしゃるでしょう。今日は怖くて近づけない自分であっても、聖金曜日の受難の洗礼にはイエスの母と愛する弟子のようにイエスの十字架のそばに立つ人になりましょう。今週1週間は遠くにいる人からそばに立つことのできる人になるための一週間です。怖くて近づけない私を許してくださり、愛してくださるイエスが一日ごとに私たちを引き寄せ、聖なる3日間に招いてくださいます。もし皆さんの中に生涯一度も聖なる3日間の洗礼に預かったことがないとしたら、今年が初めて参加する年になるでしょう。今年自分をイエスのもとに連れていく歩みが始まる、そういう一年にしたいと思います。